毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市上旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は8月上旬号に掲載されている外国人市民との交流、優しい日本語を使ってみましょうについて、市役所市民生活課多文化共生推進室の羽田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に四日市市の外国人市民の状況について教えてください。
はい、四日市市には令和8年3月末現在で72カ国から 14,054 人の外国人市民が暮らしています。およそ22人に1人が外国人市民となります。国籍別では多い順にベトナムが2721人、ブラジルが2552人、ネパールが1445人となっています。近年増加傾向にあるのがベトナムやネパール、インドネシア、スリランカなどアジア諸国の方々です。
外国人市民の増加により国籍や言語が多様化する中、互いがコミュニケーションを図るにはどうしたらよいでしょうか。
外国人には外国語で話さないといけないと思っている人も多いのですが、すべての外国語を話すことは難しいですよね。そこで共通するコミュニケーション手段として有効なのが優しい日本語です。優しい日本語とは、外国人に情報を伝えるために日本語を分かりやすく簡潔にした表現方法です。難しい言葉を簡単な言葉に言い換えるだけではなく、一文を短くして簡単にしたり、絵や写真を使ったり、漢字には振り仮名をつけるなど、相手にとって分かりやすい表現にして伝えます。
優しい日本語ですか。例えばどんなものがありますか。
例えば津波警報が出た時に、高台に避難してくださいではなく、高くて安全なところに逃げてくださいということで、外国人市民に伝わりやすくなります。他にも粗大ゴミは机や椅子などの大きいゴミと言い換えることができますし、両親はお父さんとお母さんと表現することができます。
なるほど、確かに分かりやすいですね。
優しい日本語は阪神淡路大震災をきっかけに被災した外国人への情報伝達を目的に作られたものですが、災害時だけではなく日常のコミュニケーションにもとても役に立ちます。また優しい日本語は外国人だけではなく、子どもや高齢者、障害のある人などいろいろな人に配慮したコミュニケーション方法の一つなんです。
優しい日本語は多くの人とのコミュニケーションに役立ちそうですね。私たちが優しい日本語を使って分かりやすく伝えるためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか。
優しい日本語には正解がないと言われています。それは伝える相手の日本語能力や文化的背景などによって、その人にとっての優しい日本語が違ってくるからです。一番大事なのは相手のことを理解し伝えたいという気持ちです。どうすれば相手と通じ合えるかを考えることで、優しい日本語の優しいが簡単なという意味だけではなく、親切、思いやりという意味での優しいにもつながっていくのではないでしょうか。
優しい日本語を使って日本人市民と外国人市民が共に理解を深められるような社会になるといいですね。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎月22日の放送です。平日は午前7時30分、午前11時54分、午後1時54分、午後4時30分、午後6時30分から。土日は午前7時54分、午前10時54分、午後1時54分、午後6時30分からとなっています。あなたも月に一度人権について考えてみませんか？